皆さんおはようございます。今日も皆様と共にディボーションができることを心から感謝いたします。皆さんは今年1年どのような1年だったでしょうか。いよいよ2019年が終わろうとしています。たくさんの人々が応援してくださって声をかけてくださり、ある人は集会でたまたま出会って感想を聞かせてくださった方もいました。本当にありがとうございます。また何よりも神様がこのディボーション TV を通して一人一人に励まし力を与えてくださったということに感謝を捧げたいと思います。今日今年最後になるディボーションを共にしていきたいと思います。今日の箇所はバプテスマのヨハネが現れてイエス様はこのようなことをされるお方であると予言します。そこから3つのイエス様を見ていきたいと思います。
ルカの福音書3章1節から17節。ヨハネはヨルダン川周辺のすべての地域に行って罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。これは預言者イザヤの言葉の書に書いてある通りである。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。主の通られる道をまっすぐにせよ。すべての谷は埋められすべての山や丘は低くなる。曲がったところはまっすぐになり険しい道は平らになる。こうしてすべての者が神の救いを見る。そこでヨハネは皆に向かって言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし、私よりも力のある方が来られます。私はその方の履物の紐を解く資格もありません。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。また手に身を持ってご自分の脱穀場を隅々まで履き清め、麦を集めて蔵に収められます。そして殻を消えない火で焼き尽くされます。
バプテスマのヨハネは神様から示されて荒野に行ってイエス様が来られる。そして道を整えなさい。そしてイエス様はこのようにされるお方であると語りました。まず今日第1番目に見たいのはイエス様は谷のような空いた心、ぽっかりと空いた心を埋めてくださり、山や丘のような問題になっているものを崩してくださるお方であるということを覚えたいと思います。バプテスマのヨハネはイエスが来られる、主が来られる、そして谷を埋め山や丘を低くされ曲がった道をまっすぐにされると語られました。まさにイエス様は私たちのところに来てくださって、そして私たちの本当にへこんだ心を埋めてくださって満たしてくださいます。そして問題のように私たちには動かすことのできないような山や丘のようになった問題を、また苦しみを、また悲しみを取り除いてくださいます。今年1年間どのような問題があったでしょうか。その一つ一つがまだ片付いてない方もいらっしゃると思いますし、長く続く問題を抱えておられる方もいらっしゃると思います。しかしイエス様に期待していきましょう。イエス様だけがそれを取り除き埋めてくださって満たしてくださることのできるお方ですから、私たち信じて期待していきたいと思います。今年1年どのようなイエス様の介入があったのかを覚えていきたいと思います。2つ目はここでヨハネはイエス様は手に身を持ってご自分の脱穀場を隅々まできれいにされる。この麦をこの脱穀した時に、その余分なもの、ゴミとかその殻とか外側の殻とか不要な部分がこの脱穀場に散らかっています。身というのは、まあ大きな塵取りのようなものですから、それできれいに履いて、そして永遠に燃える火の中に入れて、いわゆる掃除をするということです。イエス様は私たちと 神様との関係の中にあって、邪魔なもの、不要なものを取り除かれるお方です。今年一年間、あまり気分は良くなかったけれども、苦しみや試練、痛みがあったと思います。でも、イエス様はそれを通して私たちをきれいに磨いてくださって、神様との関係が本当にこの深くなっていくように、余分なもの、余計なもの、妨げとなるものをどんどん取り除いてくださいます。そしてどんどん神様に近づけてくださいます。私たちにはどのような苦しみや痛みがあったでしょうか？試練があったでしょうか？それはただ私たちが苦しむためのものではなくて、むしろそれを通して私たちがもっともっと神様に近づく。私たちは時に清さを求めます。そして神様も清くなることを語っています。それはなぜなんでしょうか？私たちがとっても綺麗になること、それが目的ではありません。そうすることによって、神様ともっともっと近づいていく。神様の御声がもっともっと聞こえる。現に本当に苦しみにあったとき、皆さんはどこに向かったでしょうか？私も本当に辛いとき、もう神様に泣き叫ぶような、祈り続け、神様しかいない。と思いました。その山を乗り越えるとつい忘れてしまったり、あの時の情熱的な祈りはどこに行ってしまったんだろうと思ってしまう反面、やはりこの痛み、苦しみがある時にこそ神様に近づくことができるんだ。神様はどのような試練を通して私たちをもっともっと神様に近づけてくれたでしょうか？旧約聖書の中にヨブさんの記述があります。彼がものすごい、おそらく聖書の中では一番、いやもう歴史上一番辛い思いをされた方ではないかと思うほどの方です。皆さんもご存知だと思います。本当に病になって、それだけではなくて家族も奪われて、もう本当に友人までもが彼を裏切るような、責めるような状況になって、もう本当にボロボロになります。しかし最後には失ったものの倍の祝福をいただきます。でも彼にとっての本当の祝福は、おそらく今まで以上に神様に近づくことができた。神様との関係がもっともっと深くなった。それがおそらく彼にとって最高の祝福だったんではないかなと思います。最高の神様、最高に私たちを愛してくださる神様、必ず私たちを守ることのできる神様、そのようなお方ともっともっと近づくことができたらどれだけ幸いでしょうか。今年1年間どのような問題、どのようなことがあったでしょうか。それを通して神様ともっともっと近づけたんではないかなと思います。そこに感謝を捧げていきたいと思います。三つ目は、イエス様が来るです。来年もイエス様は来ます。今年も皆さんのところにイエス様は来たでしょう。来られたでしょう。心に来られ。また皆様の問題の中に来られ。共に歩みに涙を流してくれたんではないかと思います。励ましてくれたんではないかと思います。来年も2020年もイエス様は来ます。ですから、イエス様が来る道備えをしたいと思います。バプテスマのヨハネは当時、主が来られる。だから道備えをしなさいと叫びました。私たちももう一度2020年、イエス様が来る。そのために備えたいと思います。期待しましょう。そして、いつイエス様が来てもいいように。いや、むしろ、常に来てくださるように祈り続けましょう。求め続けましょう。期待しましょう。イエス様が来られるから、ここに来られるから大丈夫。イエス様がここに来られるから最高。私には何もなくても、イエス様が来てくださるんですから大丈夫。と、信仰で告白することができたら、本当にイエス様は喜んで来てくださるんではないかと思います。来年2020年、 皆様のもとにイエス様が必ず来てくださいます。期待しましょう。お祈りします。ハレルヤ、天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。2019年、本当に神様、いろいろなことがありました。災害に出くわした方々もいらっしゃったと思います。また大きな病気をした方もいらっしゃるかもしれません。また大きな問題が降りかかってきた方もいると思います。しかしそれらを通してあなたはもっともっとあなたに近づくように導いてくださったことではないかと思います。またその問題を取り除こうとあなたは来てくださったのではないでしょうか。神様、私たちすぐに忘れてしまうものですが、この年末もう一度その一つ一つを思い出しながら、あなたの恵みに感謝を捧げたいと思います。また来年も必ずあなたが私たちのところに来てくださって、共に歩んでくださるその恵みを期待します。この TV を見ておられる一人一人の方々の上に、聖霊様の素晴らしい臨在と力が豊かに臨みますようにお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。